皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。皆さんとご一緒に御言葉に心を止めてまいりましょう。紀元前600年前後、南ユダ王国に使わされた預言者ハバククは、バビロンの国カルデア人の来襲を通して、神の裁きが下されるということを預言します。16節、その音を聞いたとき、その音というのは、神様の裁きの音、宣告、このように考えられます。旧約聖書の預言者の多くは、神の言葉を人々に告げるのですけれども、ハバク君の場合は、自分自身の心の声も神様に打ち明けるということもしました。今日は、この預言者の心の態度に焦点を当てた、ディボーションを試みたいと思います。
ハバクク書3章16節から19節。その音を聞いたとき、私の腹綿は罠なき、唇は震えました。腐れは私の骨の内に入り、足元はぐらつきました。攻めてくる民に望む苦しみの日を、私は静かに待ちます。イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木には実りがなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし、私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。私の主、神は私の力、私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませる。指揮者のために、弦楽器に合わせて、
第一、静かに待つ心。16節をご覧ください。腹綿の罠なき、唇の震え、骨の内の腐れ、そして足のぐらつき。これから攻めてくる敵によってもたらされる、その苦しみを想像するときに、預言者は体調不良を訴えるのです。悲しみを超える苦しみです。それでも預言者は、静かに待ちます。そう告白しています。私たちも苦難を待ち受けるときに、そのように告白できたら良いなと思います。私たちは苦難を回避するために、もし悔い改める必要があることがあれば、真っ先に悔い改める。熱心に悔い改める。そういうことはするかもしれません。それでも苦難に遭うときは遭う。そういうものでもあります。預言者は、いきなり静かに待ちます。そう告白したわけではありませんでした。16節を見ると、まず混乱する自分の心と体の苦しみのありようを主に打ち明けたのです。その上で静かに待ちます。そう告白しています。私たちは神様の前で苦しい時に苦しい、怖い時に怖い、そのように果たして言えているでしょうか。幼児が泣きわめいて自分の痛みや苦しみを親に散々打ち明けたと思ったら、急にケロリとして、遊び直すという、そういう光景を思い出します。人は自分の心の苦悩を聞いてもらえたとわかるだけで安心するものです。今自分が直面しようとしている苦難を前にして、私は静かに待ちます。そのように言えたら素晴らしいと思いますね。そのためにもまず苦しい実情を主に言葉で表現してみることから始めてはいかがでしょうか。第二、主にあって楽しむ心。17節、やがて挑む苦しみの情景が描かれています。イチジク、ブドウ、オリーブといったイスラエルの主要作物の不作、羊また牛といった主要畜産品が耐えてしまうという経済的な困難さがここで描かれています。しかし18節は、そのような日が望もうとしているのに、もう楽観的とも思える告白の言葉が湧き出ていることがわかります。しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。しかし私はと書いています。困難な状況に直面すると、クリスチャンもクリスチャンでない人と一緒になって不安があったり、恐れたり、しかねない そういう面があるかもしれません。預言者はここで、しかし私は主にあってと、周りの人の反応とは全く異なる反応を示すのです。預言者は神の前に一人で立っているのです。ディボーションの極意がここにあります。夫婦で、親子で、友達で、一緒にディボーションしますということを聞くことがありますけれども、本来ディボーションは神様の前に自分が一人で立つということです。そこで受けた恵みを次の段階として他の人と分かち合うということは、良いことだと思いますが、まずは一人なんですね。預言者は周囲の人がどう反応しようと、しかし私はと、主にあって喜び踊ろう。そう決意しているのです。我が救いの神にあってと書いています。我が救いの神、我が個人的に神様と向かい合っています。迫り来る苦しみの日を見せつつも、その苦しみの向こうに神様が用意してくださる確かな希望を告白するときに、預言者のように今を楽しむことができるのです。しかし私はと、そのように私たちも言わせていただけるのです。三つ目、ぐらついても動じない心。十六節で裁きの音を聞いたときに、預言者の足元がぐらつきました。私たちも様々な災いのニュースを知らされると、信仰の足元がぐらつきやすいものです。しかしそんなときに神様が力となって、ぐらついた私の足を目近のように強くして、高いところを歩ませてくださるのです。ぐらついても体勢を戻してくださる主の憐れみがあるのです。私たちはぐらつくときはぐらつくものであります。しかし、ぐらついた自分を見て幻滅する必要はありません。ぐらつくときに、ぐらつく私に力を与えてくださる神様に目を留めることができる絶好のチャンスだと、そのように捉えることができます。杖をついて、教会の礼拝に来るときに、杖をつかなければならないほど、私の足が弱くなったなぁとぼやくのではなくて、むしろ、杖をつけば、教会の礼拝にも来れるのだと、そのように杖があることをむしろ感謝する。私たちは、どのように自分がそのことを捉えるか、一人一人の選択になってきます。私はぐらつきやすいけれど、主が杖となり、目近のように立たせてくださるから大丈夫だと、このように言うことができれば幸いです。では、お祈りをいたしましょう。主よ、怖いです。不安です。恐れがあります。でも、心は落ち着いています。周りの人は、恐れ、そして不安がっています。しかし私は、十字架で死んで蘇られたイエス様を信じ、罪許され、永遠の命をもういただいている。神の愛から引き離されることがない。天に名前が記されていることに変わりがないので、心から私は感謝します。主によって心は喜び踊ります。私の主神は私の力、私の足を目近のようにし、私を天国という高いところを歩ませてくださることを信じ感謝します。その方を指し示しながら、今日あなたと共に歩みます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日皆さんの上に祝福があることをお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。 ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円税別、小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。